皆さんおはようございます。教会で礼拝ができることの素晴らしさをみんなで体験できるのは本当に大きな祝福であります。神様が今日くださった恵みの豊かさをみんなで一緒に味わいたいと、そう思っております。今日のですねメッセージのタイトルは非常に珍しいのでありまして、それはちょっとスクリーン出していただきますと笑っちゃうでしょう。泣くのは嫌だ笑っちゃうって本がありましてですね、武井先生がお書きになったんですけど、ひょっこりひょうたん島をまさか知らない人はいないでしょうって言ったら若い人たちは知らないって言うでしょうけどね。この教会の牧師をしておられた武井博という先生がこの本をお作りになりまして、この本の中に自分がクリスチャンになって、牧師としての務めを果たしているということが書いてありまして、まことに愉快な、書物で、あります。一人の牧師が救われて生まれ変わってこんな歴史的な本をお書きになるという奇跡物語を今日お話ししたいと思っております。NHK の最も何て言いましょうかヒットした作品の中にひょっこりひょうたん島というのがあります。でそれを10年間も続けたんでありますが、教育番組もたくさん作られて救われて献身されて、NHK をお辞めになりましてからは玉川大学で、教師をなさって、そして献身なさって進学校で勉強して、牧師になりました。横浜の鴨居という駅の目の前にあります教会で牧会して、14年間で100人を超える礼拝になるという誠に用いられた、主の器であります。その人の文章の中に人生は出会いで決まると言いますが、日本を代表する大川牧師に出会い良きご指導をいただき今日がありますと書いてありましたから、もう天に召された、武井先生のことを考えてあえて、読みました。ひょっこりひょうたん島の裏話でありますが、井上寿さんという有名な作家がいらっしゃいますが、原稿書くのが遅いで有名な人でありますけれど、この教会にもいらしたことがありまして、私の友人に井上晋三という人がいますと言った。井上晋三という人がジョークで先生を紹介するときにそう使ったんですが、久志さんがここへ登場して、いや僕の弟の名前が井上晋三なんですよって本当かなどうか分からないようなことを話しておりました。井上久志さんとの出会いも彼も親を早く亡くして修道院の神父様たちに養われた、そういう器で洗礼も受けていらっしゃるんでありますけれど、何よりもイエス・キリスト様との出会いによって人生はいいですか、出会いで決まるという言葉は有名ですけど、私はもう一歩進んで人生は決断で決まる。いい出会いがあっても決断しないと結婚できないでしょ、ね、いい出会いがありましても決断しないと恵まれた世界に入ることができないということであります。この教会の4つ前の教会は八百屋の裏という八百屋の裏の教会というんでありますけれど、座間という駅がありまして、その駅の近いところにある八百屋さんの裏に教会がありました。NHK の帰りに毎晩ですよ、武井先生はある問題のために教会に寄っていきました。私が教会まで住んでおりましたから、毎晩大の男が私より年上が涙を流してですね、ある出来事のためにお祈りしてほしい、どうしていいかわからない、行き詰まりました。人生の中で厳しい苦しみにあった時にどうしていいかわからなくて逃げる場所って言いましょうか、行く場所、教会で牧師に祈ってもらうということを毎日毎日毎日毎日やって お祈りしているうちに奇跡が起こりまして、探している娘さんがあるところから情報が入ってきて、その駅のそばにこの何と言いましょうか、この草むらの後ろに隠れて、大の男がですよ、 NHK の有名人がですね、草むらの後ろに隠れてですね、その娘が降りてくるのをじーっと待っていたんでありますが、降りてきたっていうのはもう何年ぶりかで、その人物を探したけど、自分をもし明らかにしたらその人逃げられちゃうからって、密かにですね、どこに住んでいるかって追いかけながらっていうか、後ろをつけながらですね、また隠れて明かりがつくのを待って、ああアパートの2階のあの部屋だっていうのを分かって、またお湯を泣きながら見つけたっていうのもんで、教会によってまたお祈りしてというようなことで、その後のことは秘密もありますからお話しできませんけれども、まあそういうようなことでありまして、問題が一つ解決されたんでありますが、イエス・キリストにお従いしなきゃいけないという決断をして、そしてクリスチャンになったら全く変えられたんであります。難しい問題は少しも変えられていないんでありますけれど、問題は解決されていないんですけれども、愛、喜び、平安の人生を歩み抜いている姿を見て驚きました。泣きの涙の真ん中で転げ転げるほどの笑いの日々を過ごし、信仰に生きたと言ってよろしいことであると思います。牧師になってその秘訣を人々に教えなさって、あっという間に100人教会をお作りになったというのが内容であります。その裏話を一緒に学んでみたいと思っておるんであります。数ヶ月前にこの教会の主任牧師を私は引退しますと、まあ短い言葉で言いましたから、もうびっくりしてですね、どうなっちゃうんですかみたいなことだったんですけど、3月まで主任牧師をして、その後は監督牧師として副牧師たちがきちんとやるかどうか監督して、教会員がいい子してるかどうか監督して、監督牧師をして落ち着くまで私は御用しますよと。しかしこの教会で55年間も牧師をやれた秘密というのがありまして、秘密はめったに喋ったら、まあ秘密が出なくなっちゃうわけですけども、この引退宣言をしてから秘密をいくつも語りました。今日はその中で、その何十回目の遺言シリーズなんでありますが、今あちこちの国でリバイバルが起こっているのは、なかなか日本は 1% の壁を破れないキリスト教会でありますが、それぞれの国でリバイバルが起こっているんでありますが、日本の教会が成長しないのは、これから言います、大きな秘訣と言いましょうかね、シークレット、秘密を研究しないので、その世界に潜り込まないので、どこの教会もうまく成長していけないと、コマのように聞こえますけど、私が悟りました内容であります。私の人生を大きく変えた聖書の箇所が今読まれました。もう一度読んでみます。ヘブル人への手紙の5章の7節から5章の7節から9節までであります。有名な箇所でありますが、ぜひ覚えなさって、この箇所を繰り返して読んでほしいと、そう思っております。キリストはその肉の生活の時に激しい叫びと涙と思って、皆さんの中で家に帰って叫んで祈ってらっしゃっていらっしゃるでしょう、ね、私もそうですけど、激しい叫びと涙と思って、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、そしてその深い信仰の家に聞き入れられたのである。8節、彼は御子イエス・キリストであられたにもかかわらず、さまざまな苦しみによって従順を学び、そして全き者とされたので、彼に従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となったという、まあイエス様ですよ、神の子イエス様がこの地上に来られて、さまざまな苦しみによって従順を学び、学ぶ必要のあるものなんかどこにもないほどの人格を持っていらっしゃって、この地上に来られたわけでありまするけれど、イエス様が苦しみを学びなさってであるから、キリストに従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となったんだという、驚くべきお言葉がこのヘブル人への手紙の中に書かれているわけであります。 さまざまな苦しみによって従順を学ぶという、学んだだけではなくて全ての人、人類の全ての人に対して永遠の救いの源となるという、これが皆さん私の申し上げてきました従順と油注ぎという関わり合いを学ぶことができたら締めたものであります。この世界が分かると罪の奴隷になったり、いいですか、罪の奴隷になったり、お酒の海に溺れたりしないで、毎日を喜びあふれ苦しみの真ん中で笑顔人生を送ることができるという、まさに泣くのは嫌だ笑っちゃおうというこの本のタイトルでありますが、すごいタイトル作りましたよね。頭のいい人ですよね。泣くのは嫌だ笑っちゃおう、一緒に言いましょうと言いたいけど聖書の言葉でないからやめておこうと思いますが、大川牧師は10代の時に、私は80代ですけど10代というのがありました。お正月の 1,2,3 は、新宿の柏木で3日間連続の聖会が、蒼天祈祷会朝昼晩というね、1日4回も集会があって、それ全部出ました。なぜ全部出たかというと、外に行くお金がなかった、お小遣いがなかった、その中にいれば、食堂で無料で食事ができたという、そういう時代でありました。私はもう聖会に出るのが大好きでした。両親はお金を出してくれて、静岡から東京に何度も通いました。もう教会と電車のに乗ること以外にもう新宿のことが全然わからないで、すごい世界を学ぶことができたんでありますが、正月の3日の中で聖書漬けであったんですが、ある年の正月に説教者が創世記の17章の一節をメッセージをされたんであります。今スクリーンに出していただきますけれど、私にとりましてはかけがえのないメッセージであります。アブラハムの前ね、歯がないという時代ね、アブラハムの99歳の時、主はアブラムに現れていった。信仰の父アブラハムに対するメッセージです。私は全能の神である、あなたは私の前に歩み全きものであれという。どうしても引っかかるのは、全きものなんかに人間がなれるはずがないのに、そんな無理のこと言わないでよと言いたいのが全ての人の考えだと思いますが、ホリネス教会というのは全く信仰、全く清めホリネスということを解き明かしますので、このメッセージも同じように、もう罪を犯さない、汚れた思いを抱かない、全く信仰が与えられるんだという、そういうおすすめでありまして、まあつまずいたわけではありませんけれど、彼が99歳の時という、もう一つで100歳になろうとしている時でありますが、一節前を見てみますと、アブラムは86歳であったという。じゃあ86歳から99歳まで神様のご権限、神が現れてアブラハムに何かを語るということがなかったという、全く霊的にはですね、見捨てられたような状況の中で、全きものでありなさい、どうぞ知ってください。全きものというのは知的完全のことを言っているのではありません。道徳的な完全ということでは我々は程遠いんでありますが、神様との関係における健全さ、全き信頼ということですと、その時のメッセンジャーがそう語ったんであります。10代の私、若くてそんなに深くものを考えられないんですが、それでも完全な知恵を持って生きるということではなくて、神様との関係が全く 100% 信頼を持って従っていく。ある時には人に信頼できなくて不信を抱くことがあったとしても、神に対しては信頼を持っていく。それが全能の神であるという。99歳って言ったら失礼ではありませんでしょう、高齢者でしょう、ね、この人物に対しても見捨てられないという。86歳から99歳まで13年間神の啓示がないで生きてきたっていうのは考えられないけれど、アブラハムの方に問題があったか、よく分かりませんが、13年間礼拝を休んでいる人が今日初めて 友達に誘われてきたという人もいらっしゃるでしょう。毎週のようにそういう人が現れます。なぜかというと私毎日祈っているからであります。この教会で洗礼を受けた人は2000年ぐらいいるんですけれど、その中の何百人の方々は教会をサボっているんでありますね。他の教会に行ったそれは安心でありますけれど、本当に恵まれて毎週毎週、霊的な恵みを求めてくるというようなことをしないで13年間礼拝を休んでいた。その間御言葉は読まない日々でありまして、再び関係を結ぶ、見捨てられない、孤児にはしないと言わんばかりに、私は全能の神である、何で我が前に歩みて待ったからよというその言葉であります。創世記の17章の今1節だけをお読みしたんでありますが、続けて読んでいますと17章の1節、私は全能の神である、あなたは私の前に歩み全くものであれ、ね、全く信頼のこと、私はあなたと契約を結び大いにあなたの子孫を増すであろう。アブラムはひれ伏したと神はまた彼に言われたというんでありますが、ひれ伏したということでありますが、何十年神様から離れていてもいいですか、99匹を置いてでも谷間に迷っていきました、迷える一匹の話をルカ福音書の15章で知らない人は一人もいないでしょう。羊を99匹置いてでも迷える一匹、あんなのはもうほっとけって迷ってんだけど、まあ、あいつが悪いんだからほっとけとこういうふうにおっしゃらないで、イエス様は迷える一匹をお尋ねになって探しに行ってくださって、見つけたならば肩にそれをぶり下げてと言いましょうか、かけて愛を示し、そして人々の前に出るというのがイエス様のメッセージ、誰でもご存知のメッセージでありますが、私にとりましては、まあ、聖書を何十年も読んでる者にとってイエス様が谷間に落ちている今や食べ物がなくて死なんとする、そういう羊をほっとけ、99匹はあと残ってんだからもうこれで十分、あの迷える1匹はわがままなんだからほっとけ、そうでなくて、そのわがままかどうか分かりませんが、ともかく谷間に落ち込んじゃったそのものを助けたとしても役に立たない、もう痩せこけていて食べ物も食べていないから、あのわがままな羊は仏というふうに考えてもおかしくない、それでも助けていただいたというふうに考えることができるんでありますけれど、イエス様の愛というものは谷間に落ちた役に立たない迷惑な存在、迷える羊をお助けくださるんだということが私にとってどんなに大きな励ましであるか分かりません。教会にいらっしゃるときにわがままの人もいれば、まあ文句たらたらの人もいれば、不忠実な人もいるんですけど、イエス様はそういう人を愛しなさって探し続けて、その傷を癒し抱っこして蹴飛ばしながら歩けなんて言ってんではなくて、愛を示してくださったということが、もう本当に大きな恵みです。私の悟りは、牧師の責任は神の恵みに対する感激、感激、涙を流したそういう体験をたびたびしておりましたが、ひれ伏して祈るという姿勢であります。私は年取って牧師を続けてもう限界を超えておりまして、もう毎日ひれ伏してお祈りしております。教会員の方々が恵まれて信仰生活を送ることができるようにということでもありますけれど、私の霊性のためにもいろんな試練が次から次へとサタンのおやつめが持ってくるんですが、それを乗り越えなければならないわけであります。秘密をしゃべってるんですが、私は10代の時に一生神様に対して全く信頼を持ってお従いしますと決断して告白しました。10代の時からってもう6、70年経つんですけど、私の祝福の原点は、人から質問されたら祝福の原点は異常なほどの祝福を受けた男で神の祝福憐れみであるということであります。キリスト教会の七不思議の一つは、どうして大和教会がこんなに大きく 祝福されたんだろう。まあ、祈祷会も500人ぐらいの人が見えてますから、そんな教会日本中探してもないということで目をつけられているわけでありますが、それは、裏話を今からします。1970年に私はアメリカサンフランシスコの日本人教会で牧師をしておりました。祝された教会で献身者も出て、今もサンフランシスコで牧師をしているんでありますけれど、たくさんの若者が救われました。独立教会でありますが、来ている信徒さんはみんな年寄りでした。一世というんでありますが、苦労して貨物船に乗って密入国した人たちでありました。密入国していると給料は安いんでありまして、もっと給料を上げてくださいと言うと、社長からじゃあバラすぞ、お前が国籍がないことをって言ってもおっかなくてですね、安くても働いてたんでありますが、ある時に大統領命令というのがありまして、トランプという、そんな人じゃないんですよ、他の大統領でありますが、密入国した人に対して国籍を与えるので、みんな出てきて仕事をするようにというね。信用しない人は隠れてたんですけど、信用して出て行って国籍をいただいた人たちばかりなんですよ。いかにですね、国籍を持ってるっていうことが強いかっていうね。皆さん、我らの国籍は天にありって言うんですが、みんな持ってますか？持ってないと不安でしょう。どこ行っていいか分かんないんだからね。今日も遠くから来られた人たちがいらっしゃいますが、我らが突然天に召される、死ぬ、こう手術が失敗、いろんなことがあると思います。事故に遭うというね。でも我らの国籍は天にあり。ご一緒しましょう。はい。我らの国籍は天にあり。国籍があるということは何とも素晴らしいことでありますが、それでですね、その教会は年寄りしかいなかったんでありますが、こちらは若いんですから、20代ですからね、年寄りの相手っていうのはね、大変なことでありましたが、私が就任してから若者がどんどんどんどん増えていくんで、もうおじいちゃんおばあちゃんたちもびっくりたまげておったんでありますが、献身者も出るしね、不思議な教会、注目される教会であったんでありますが、ホリネス教会から次の4月から、これは大和教会ですが、隣に座間教会っていう、そこその教会からこっちに引っ越してきたんですよね。これもういっぱいになっていっぱいになっていっぱいになって、これ4回目の教会なんですが、座間教会に任命するからってね、それまでは私悪口言って座間は見たかとかなんとか言ってたんでありますが、その座間教会に任命するからってもう心臓が止まりそうでした。なぜ、アメリカで十分な牧会をして人々から尊敬されて人が増えていく状況で、なぜ辞めなきゃいけないのかって苦しみました。本当に苦しみました。祈りました。主よ、憐れんでくださいって、何ヶ月も何ヶ月も苦しみました。普通は4月の1日には日本に帰ってきていないといけないんですけれど、そうもいかない。なぜそうでもいかないと思いますか？帰るお金がないんですから。普通の会社でしたら派遣するんでありましたら交通費ぐらい出るでしょうけど、まあこの世界は交通費出ない。行くのも出なかったけど帰りも出ない。帰ってこいっていう任命ですけれど、帰れないんだって。飛行賃がないんだから。それで働きありみて、朝昼晩朝昼晩働いてこの教会に戻ってくる努力をしたわけでありますが、一番大きな務めを果たしたのは、今日初めて話します。私の妻が、私の家内が、私の決断に従順してくれたんであります。従ってくれたんであります。彼女はアメリカに行くこと、外国で生活することを夢に持っていた女性であります。それが私の任命によってその夢が破れたわけです。私は二度と帰れない、二度とアメリカには来ることができない、そういう貧しさの1970年の時代であります。日本で若者たちが警察と喧嘩しながら石を投げて大騒ぎの時代です。今帰らなければ僕は一生青年伝道はできないだろうと思うような日本の現状でありましたが、帰ると決断した、決断したんですけど、妻に話したら、妻はかわいそうにアメリカにもっといたいという気持ちであることは百も承知でしたが、決断してくれました。だから家内のおかげでこの教会に来ることができたということを 初めて申し上げるわけであります。彼女の従順なしに帰国は不可能であったということ。あれから外国に50回以上行ってますから、なんと私は不信仰っていうか信仰がなくて、もうこれで一生日本だと思ってましたけど、うん、ヘブル人への手紙を先ほどお読みいたしましたが、11章を読んでみましょう。今日はヘブル人への手紙が開かれて、もう聖書の読み方が変わるでしょうということを申し述べていきたいんでありますが、11章の8節でありますが、こんな御言葉です。いいですか、354ページ口語訳聖書ですが、スクリーンに今、出ておりますよ。11章の8節、信仰によってアブラハムは、歯が入ったね、アブラハムは受け継ぐべき地に出て行けとの召しを被ったとき、それに従い従順し、行く先を知らないで出て行った。行く先が牧師館があるのかな、ないのか、車が用意されているのかないか、何の保証もないのに任命に従って座間教会に就任したら、あれよあれよという、牧師が住む部屋はありません、隣が畑でしたが、蛇は出てくる、ネズミは出てくるという田舎の教会で唖然といたしましたけれど、お風呂も壊れてしまうような状況でしたが、お従いしたんでありますが、行く先を知らないで出て行ったアブラハムの姿勢であります。もう一つ、12章の1節、ヘブル人への手紙の12章の1から3、こういうわけで私たちはこのように多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であります、その完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びの家に恥をもいとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座すように至ったのである。3節ご一緒しましょう。3節、はい、あなた方は弱り果てて意気粗相しないために、罪人らのこのように反抗を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。考えなさい、よく考えるんですよということでありますが、従うというのは従順するということはね、福音功労賞というのを私いただくわけですけど、名誉あることでありまして感謝しておりますが、福音従順賞というのをね、皆さんに差し上げたいと思いますね。福音従順賞ね、従順だったねというね、耐え忍んで走り抜いた人々であります。私の両親が静岡に就任したのが40歳の時、若くして6人の子供を連れて、任命ですが従って静岡に就任しましたが、教会堂は完成してなくて、天井がなくて、床がまだ板が張られてないところに着きました。まだ外で荷物を運ぶ牛が馬がポッタンポンタン置いていくような時代ですよね。でも両親は戦争の時、戦地に行かないで飛行機会社におりましたがね、いろんなことがありまして、詐欺にあったりしたりして、神様の前に出て、戦前から牧師でしたから、お従いしますと言って牧師になって任命に従ったわけですが、子供6人も連れてくるとは思わなかったって、その教会の役員さんが私の母親をいじめ抜いたんですよね。でもそれに耐えました。本当に大変でしたね。私がまだ小学生ですからね、本当に苦労して、もう食べるものも食べるものがなくて、6人の子供を育てるっていうのはどんなに大変であったかと思いますが、ある時にちょっと引っかかりがあって、私 ね、母親と喧嘩した話では時々するでしょ、ね、母に食ってかかってなんで俺を産み上がったんだって断りもなしに、だいたい断らないでしょ産むときね、うん、修学旅行に行けないのが私一人だったのクラスでね、貧乏でね、ランドセルも買ってもらえなかったしね、うん、思い出すと泣けてくるような貧乏でした。そしたら母が京都に行けないぐらいで泣いちゃダメよ、あなたはやがて聖書を持って世界中を歩く人になるのよ、よくそんなことを言うわっつってもっと乱暴しましたんですよ。でもその通りになりましたね、うん、神様の御声を聞いてひれ伏して毎日祈っている姿を覚えておりました。ある時に今度は父親は私よりも一回り大きい男なんですけど、父親と喧嘩しました。なんで喧嘩したか分からないんですけど、子供なりの喧嘩をやったんですよ、ね、文句言ったんですよ。そしたら母親がつぐみちこち来なさい、お父さんに逆らっちゃダメ、お父さんと喧嘩しちゃダメ、お父さんはいつも正しいの、なぜか分かる、イエス様にお従いしてんの、お従いなんかできない時からイエス様に従順してるの、だからお父さんの言ってることやってることは正しいの、だから喧嘩しちゃダメ、喧嘩したらイエス様と喧嘩するみたいな、だから喧嘩しちゃダメよ、ね、ごめんなさい言う時に、そしてイエス様に従うようにお父さんに従いなさい。私ですから小学生時代に親と喧嘩してから、親と喧嘩したことはないんですよ。私がマラリアになって死ぬ状況の時に北里大学病院まで来て神様ひれ伏して祈ったわけ、私の命を差し上げますのでうちの息子私を助けてくださいと祈ってくれた、その祈りに応えられて私は元気になったっていうのもんであります、神様の奇跡でありますが、今日お話を申し上げたいことがあるんでありますが、それは今日まで祝福をいただいたのは従順という問題です。神に従えば勝利があるわよってね、従順をそういう状況で、私は全能の神である、あなたは全く信頼を持って従ってきなさい、60年前の決断であります。繰り返します、創世記17章1節、私は全能の神である、何時我が前に歩みて全かれよっていうのに疑いを持った私に対して、その時の牧師がこれは知的完全のことを言っているのではない、関係である、神様との関係は全く、私は全能の神である、あなたは私に従って全く信頼を持って従ってきなさいという説明をしてくれたのが私の心にとどまりました。私はそれ以来というと大げさのようですが、10代のその時の新年聖会で全く信頼を持って神様に従いますと告白したの。それ以来私の人生にどんなに苦しいことがあったとしてもお従いできたのは主の憐れみであります。今12章ですが、13章、よくヘブル書はこういうことを書き続けたですよね。13章の7節8節、素晴らしいからご一緒しましょう。7節、はい、神の言葉をあなた方に語った指導者のことどもをいつも思い起こしなさい、彼らの生活の最後を見てその信仰に習いなさい、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることはない、恵みにあふれて、私はヘブル書を何度も読みながら今日のメッセージの準備をしましたが、あっという間にヘブル書が終わってヤコブ書が1ページ、次がヤコブ書なんですが、ちょっと飽きられますでしょう。ヤコブ書の1章の2節ね、始まったところ、1章2節、私の兄弟たちよ、あなた方がいろいろな試練にあった場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさいって、ね。 5節まで言いますよ。あなた方の知っている通り、信仰が試されることによって忍耐が生み出されるからである。だから何の欠点のない完全な出来上がった人となるように、その忍耐力を十分に働かせるがよい。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。元へ戻りますと、いろんな試練にあった場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさいという、今の時代ではありません。2000年前の聖書でありますよ。どういう試練であったんでしょう。考えられないような試練があったわけですが、非常に喜ばしいことと思いなさいと聖書が教えているわけであります。驚きの御言葉。今も興奮して、試練があった時は喜ばしい思いを持ちなさいという。私はマイナスは必ずプラスになる、十字架プラスの格好してるでしょ、だから必ずプラスになるとメッセージしてきました。マイナスは必ずプラスになります。ご一緒しましょう。はい、マイナスは必ずプラスになります。マイナスがプラスになるので時間かかりますでしょうね。断食して祈ったり徹夜して祈ったりあるでしょうね。でもマイナスがプラスになるというのは真理でありますが、マイナスそのものに意味があることが分かると、プラスになる前に勝利の叫びというか祈りというか、ひれ伏して願っているだけじゃなくて感謝を捧げることができるというのが、私がこの教会の55年の間で学んだ内容であります。マイナスは必ずプラスになる、その通り。しかしプラスになっていなくてもマイナス経験をさせてもらっている中で、驚くべき、どういうふうに感謝したらいいか、むしろそれを非常に喜ばしいことと思って受け止めなさいという内容であります。この上もない喜びと思いなさいという、これが55年の悟りであります。日本中の牧師や信徒にお伝えしたい内容であります。クリスチャンライフというのは、日本人は世界の中でも一番弱さを持っているクリスチャンたちの集まりでありますが、商売をしてて試練に遭わない人なんかどこにもいないでしょう。学校の教師たちは生徒の中でそういう問題が起こらないことは絶対ないでしょう。子どもを育てていったら行き詰まるようなことが絶対あるでしょう。ひれ伏して祈るんだ、ひれ伏して祈るんだ。どんなに苦しいことがあったとしても、今週は、1517年マルチン・ルターによる宗教改革の記念日が、この31日でありますけれど、マルチン・ルテルが正しいと思うことを告白したために彼は危ない目に遭いました。国籍を失うみたいなことでありました。もしかすると火あぶりになる、そういうこともあり得たと思いますが、彼は逃げてそれをかくまってくれる人もいたわけですが、彼の聖書理解は、聖書を読むこと、祈ること、瞑想する、メディテーション、瞑想すること、黙想すること、これは非常に重要なことであります。聖書をただ読むだけじゃなくて、お祈りすること、瞑想すること、そこから素晴らしいことが生まれてくるんだ。もう一つあったんですよ。それは試練に耐えることって、彼は試練のど真ん中に行ったわけであります。追い込まれていつ殺されるかわからないという状況で、屋根のウェッテンベルグの屋根の瓦が全部サタンになったとしても、私は我ここにあると言って戦うんだということでありましたが、愛する巨大姉妹、あなたが解決できない試練にあったときに非常に喜ばしいことと思いなさい。牧師をやってこの教会1000人以上の人たちが出会いしていたら、それぞれがもう自分の手で持てないような重荷を牧師に持ってきます。これは秘密にしていてくださいというのがしょっちゅう来ます。秘密ばっかり持ったら私どうなりますかね。でも神様にひれ伏してお願いします。私が引退したとどうなりますか。立派な牧師が後継者として与えられましたが、そら人間に信頼してどうなりますか。そういうことであります。どういうふうにしたらいいか、全く信頼持ってついてきなさいと。全く信頼、信頼のちょっとじゃない、全く信頼持って従順しなさい。それが全能の神に対する姿勢であるという、プロテスタント教会が生み出されるその背後には命がけの戦いがありました。聖書を読むこと、祈ること、瞑想すること、それでも100点満点ですが、必ず試練が起こるでしょう。若い兄弟姉妹も試練のない人なんかいないでしょう。これがわからないと私たちはいつの間にか 世の中の何か面白さとか、私たちの人生の中でやっちゃいけないこととか、私たちは叫びたりになるとか、酔っ払ってどうしようもないような世界に入ったりするようなものですが、聖書は言ってるんだ、非常な喜びとしてそれを受け止めなさい。そんなことできるかって文句を言いたくなりますけれど、聖書の言葉に従順した方がいいわけであります。私が今日55年間もこの教会でお仕事ができたのは、行き詰まって私は自分で自分の首を切ろうなんて思わないけど、この教会をやめざるを得ないほどの試練に出会ったことが何回も何回も何回も何回もあります。誰も喋ってない、家内も喋っていないような苦しい壁にぶつかったことは何度もあります。しかしその度にひれ伏して、私は全能の神で、お前10代の時に私に約束したね、全く信頼を持って従順しなさい、分かりました、お従い申し上げますと言って今日まで生かされてきました。これからも天に召されるまで神様に対する信頼、苦しいことがあったらひれ伏してお祈りするんだ、そして御言葉を糧として前進していく。この教会に日本中にそれを証しするために福音功労賞をいただいているんだということを自覚してほしいと思います。あなたの会社もあなたの職場もあなたの家庭もこうやって神様が全能のお方、イエス様を使わすほど我々は愛されているということを、谷間に行って拾ってくれる程度ではない、我々はもう何の奉仕もできないような状況に新しい命が与えられて、神様に用いられるそういう生き方をすることができる、主を愛し全く信頼を持って主にお従いしたい人は大きな声でアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りします。優しい天のお父様、本当に申し訳ないですけど、いい加減な牧師でありますが、あなたが憐れんでこの教会を支えてくれました。多い時は1年に100人を超える実践者が与えられ、日本中に注目されました。神様、これからです、これからこれからです、これから戦いです。日本のリバイバルのために戦います。どうぞここに参加する者、 YouTube を聞いていらっしゃる何千という方々が全能なる神の前にひれ伏して、はあ、大いなる喜びを持って全く信頼を持って従順できる信仰を与えてください。主よ、憐れみたまえ、キリエレイソン、イエス様の名前でお祈りいたします。アメン。